こんにちは。ポッドキャスト一番トーク、海外で頑張る日本人の辰巳です。海外在住者の生の声、素敵な世界の方々とのインタビュー番組、たまに英語でもおしゃべりをしています。早いものでアメリカはロサンゼルスに来て29年が経ちました。番組のウェブサイトは一番トーク .com、 一番トーク .com。 ゲスト情報や海外お役立ち情報をゲットしてくださいね。番組からのお願いです。 iTunes ポッドキャストのアプリから一番トークの批評レビューから5つ星をいただけたら嬉しいです。星が増えるとランキングが上がり、もっとたくさんの方々に聞いていただけるので、ぜひ私の小さな番組を応援してください。それでは今回のポッドキャスト一番トーク、海外で頑張る日本人の方はアメリカ合衆国カリフォルニアの、オレンジカウンティ、アメリカにもう7年住んでいる福澤春樹さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。いいですね。はい、ハキハキとしてた。
ありがとうございます。
ハワイに住んでたのと、今はカリフォルニアに住んでたっていうことで、合わせて7年ということなんですけれども、そうですか。はい、今までに住んだ、もちろんその国はアメリカってことになるんですけれども、文化の違い、はい、お国柄、経験、ユニークな経験、なんかありますか？
そうですね。最初にカリフォルニアのオレンジカウンティに引っ越したときに、あまりの人種の多さにびっくりしましたね、最初は。やっぱりアメリカに来る前は、映画のとかの影響もあって、白人と黒人の人しかいないと思ってたんですけど、やっぱり来てみると、特にオレンジカウンティはアジア人、中東の人、ヨーロッパの人とかいろんな方がいて、やっぱり国柄によって、はいってすぐ気軽に挨拶してくれる人もいれば、静かな人もいましたし、そうですね。で、あとはハワイに、そうですね、2年くらい住んでたんですけど、やっぱり皆さん想像してる通り、ハワイの人はみんな気さくな方が多くて、やっぱり、スーパーとか、買い物してるとき、サーフィンとかしてるときでも知らない人でもやっぱりアロハって言って挨拶してくれたりっていうことがやっぱりびっくりしたことですかね。やっぱりいろんな人がいるっていうことが、
いわゆるね、人種のるつぼなんていう言葉がありますけれども、まさにその感じですよね。なので英語がはっきり喋れない人もたくさん出てくるし、いわゆるブロークンイングリッシュっていうのが ほぼ標準語化されてる場合もあるし、なのであんまり恥ずかしがらずに英語が喋れるっていう特典はありますよね。
確かにそれはありますね。皆さんやっぱり喋ってない人も多いです、
ね。そうそう。で、春樹さんともともとどうやって会ったかっていうのは、これは私のですね、もう20年以上行ってるお寿司屋さんの一応で、オレンジカウンティのレイクフォレストっていうところにあるんですけれども、このお寿司屋さんに20年間行かなかったら、豪華なテスラの車でも買えたんじゃないかっていうぐらい、それぐらい、お金をつぎ込んだ魚子さんっていうお寿司屋さんがあるんですけれども、そこでたまたま春樹さんが握ってくれて、美味しい、はい、まあ、お寿司を握ってくれたので、声かけたら、ぜひ出てくれるっていうことなので、それで声かけたんですけれども、まあ、そういうことで、皆さんよかったら、もしもオレンジカウンティに住んでおられる、行く機会があれば、ぜひ、レイクフォレストっていう、市があるんです。その中のウオコさんに、ウオコ、これは魚に幸せと書いて、まあ、素晴らしい。これは日本、ね、あれですか、日本にもあるんですか、ウオコって。なんか私そう聞いてんけど、
ね、オーナーの方がもともと魚屋さんの息子で、
ですよね、築地かなんかの魚屋さんの息子なん違いますの、ね、
新宿かどっかがメインで。
あ、そうなんですか。はいはい。
で、お父さんがその兄弟と何店舗か開いて、確か一時期は5店舗ぐらい魚屋さんがあったと聞いてて。
おお、そういうことですか。
でそうですね、はい、でそこからその今の魚子のオーナーのマサさんっていうんですけど、彼がアメリカに来てお店の名前を最初にしたのが魚子だっていうのは、この間聞きましたね。
ああ、そういうこと。はい、わかりました。はい、わけが。どういうことなのかなと思って。私はお寿司屋さんが東京にあるのかなと思ってたんですよ。魚屋さんとは知らなかった。あ、そう、魚屋さん。まあ、だからもちろん。
知らなかったんです。
だからマサさんはあれですよね、新鮮なあのお魚をあの提供することに、ね、非常に情熱を燃やされてるって感じがしますけれども、まあまあ、はい、まあ平日からもう夕方の5時から並ぶっていうね、この辺では並ぶ寿司屋として有名なんですけれども、そういうことですか。まあ、その先ほどおっしゃってた、どこに行ってもいろんな人種の方がいるっていうことはなかなか面白いんですけれども、皆さんに失敗談聞いておりますけれども、どんな失敗されてますか、春樹さんは。
そうですね。失敗はいろいろあったんですけど、やっぱり一番最初にアメリカに来た時の失敗談が覚えていて、それが多分僕の人生を変えてもよかった失敗談って言ってもいいんですけど、
はい、
最初はあのアメリカに引っ越してきまして、
うん、
で最初のところはあの語学学校に通ってたので、
うん、
あの語学学校からホームステイ先に紹介していただいたところに住んでいまして、それ、自転車でだいたい10分くらいのところでしたかね、多分、
うん、
そこに住んでいます。でもやっぱりアメリカ来る前は知らなかったですけど、やっぱりとてつもなくでかいので、あの自転車だけではやっぱりどこでも行けないじゃないですか。
そうでしょ、なかなか難しいですね、車社会は。
そうなんです。でそれであの1回伝ったくらいにやっぱり車の運転免許証が欲しいなと思って、
うん、
あの DMV ですよね、あの日本の何でしたっけ、運転免許証センターみたいなところに行って、
うん、
まず行ったんですけど、まずそこで、うん、多分お辰巳さんお分かりかと思いますけど、 1,2 時間予約がないとあの平均的に待つ。
そうですね。
そうですね。あれがまず知らないのでびっくりして。で、まあその
長蛇の列ですね、毎日。
そうですね。
朝早く行ってもね、昼から行っても。
うん、昼から行っても。で、まあそれで、まあ、知らないで、まあ、2時間くらい待たされて、その
うん、
9月の暑い中。
うん、
で、やっと僕の番が回ってきたんですけど、
ね、
書類不備、あの書類が足りないってことで、もう一回出直してきてと言われまして、
うん、
なんか本当にもう、あのうーちょっとイライラが収まらなくて、やっぱり家に帰
って、
う
ん、ちょっと待って、私なんか何十年前に取ったから分からんけど、どんな書類がいるんです？最近だったら。また最近じゃないですか、あなたのことですから。
そうです
よ、ね。10年以内ってことは最近ですよ、ごく最近。何がいるんですか、うん、
今は、家のその、住所を証明できるもの。だから、ガスの支払いだったり、
はい、
Wi-Fi の支払い書。
なるほどね。はいはいはい。ね、支払い請求書。はいはい。
で、最初は多分、必要なのはパスポート。
うん。
と、あと何ですかね。
あとあんまり覚え、銀行の口座とかそこまで聞かれへん。そこまで聞かれない。
口座まではどうかなと思ったんです
けど、じゃあどこに住んでるかっていう証明ね。それも、春樹さんの名前がついてなきゃいけないってこと？
そう、いけなかったんですよ。
ああ。
ただ僕も1ヶ月で来たばっかりで、その Wi-Fi の請求書もなければ。
確かに。
特になかったんで、とりあえず、何か届いたものを持ってったんですけど、
うん。
はい、これじゃダメ。また来てって言われて。
うん。これじゃダメってのちゃんと一応説明してくれたらね、名前が入ってなきゃダメっていうことで、ね、これどうしたんですか、ちゃんと名前が入ってたメールがあったんですか。
とりあえずあるものはもう全部持ってったんですけど、一応メールで届いたものはその、
はいはい、
携帯会社からも届いたものも、
はいはいはいはい、
ただやっぱり向こうには必要なものもあったらしく、
はい、
で僕ももう多少なり全然英語は分かってなかったんで、
うん、
ああと。
でとりあえずもう一回戻っていって、違った、あれね、あの日に戻っていったのね。
いや、もう予約がないから戻れないと言われて。
お、
それで家に帰る途中に、すごい車の中でも、ああ、なんでこんなことなんだろうと思いながら、で、そこでホームステイして、うん、ホームステイしてた人が、あのジムのトレーナーだったんですよ。
うん。うん、
これなら教える方で、で、中に、家の中にやっぱり器具とか、大きな鏡とかもあって、はいはい、
うん、
で、ちょうどそこの家の中に入った時に、目の前にパンチングマシンがあったんで。
腹立ってるもんな。
そう、腹立ってて。
こんな腹立つことないよな、ね。一つ足らんねんで、書類が。 それだけで家まで返されてな、またオンラインの予約も取らなあかんし、イライラするわな。それでパンチングバッグが目の前にある。これどうしました？
もう思いっきり殴りました。思いっきり殴ったら、ま、普段だったら中に水とか重りとか入ってるじゃないですか、あれ。
いや、そうでなかったら困りました、
うん。いや、そうです。で、それがまさかの入っていなく、やっぱり大きいものが、
思いっきり。これどうなったんですか？
そう、中に水も何も入ってなかったんで、ご想像の通り、思いっきり飛んでいってしまって。
一発殴ったらこけたんですか？
パンチングマシン。一発殴ったらもう飛んでっちゃって。
うちもありますよ、パンチングマシン。長らく使っておりませんけれど。はい、どうなるかわかりますよ。ね、重たいじゃないですか、結構。
重たいです。そのか、うん、重たいのが飛んでってしまって、その家に大きな鏡があって、
うん、
ここにガシャンと。
壊れた。鏡が割れた。これで？これどうすんの？ホームステイ先の おっちゃんに。もう隠さらへんや
だから僕としてはおっちゃんがその払ってくれるかなと思ってオーナーに連絡したら、oh, You have to pay
鏡って高いんかな。
いや、やっぱり多分想像してる鏡よりもうだいぶでかくて、
ごめん、私なんか TJ Maxx かなんかで鏡買ってきたらいいやんかって今思ったんですけど、だいたい30ドルとか50ドルぐらいの範囲で買えるかなと思ったら違うんですか？
もう、なんですか、壁一面、だからサッカーゴールみたいな大きさを想像してもらって。
私がカスタムメイドみたいなやつじゃん。
多分そうですね。
うわー、高そう。それでいくらやったん？
それが、日本円だったら多分10万ちょっと。
高
っ！ちょっと知らない
なって。鏡一枚で。
うん。鏡一枚で。
で、どうした？
で、それで、僕もアメリカに来る前は、来た当時は21歳だったんで、
うん、
全然お金もなくて、ギリギリのお金で来たので。
せやな。そういうエマージェンシーのお金は持ってなかったわけやな。
まさかそんなことになるとは思ってなくて。
うん。
で、もう、これで俺、日本に強制帰国かというのを考えてたんですけど。
たった鏡のことで。はい。
そう、みんなにも笑われるなと思いながら。ただ、アメリカに引っ越してくる前に、
うん、
僕飲食店で働いてたんですけど、その一緒に働いてた方がアメリカに住んでた経験がある人がいまして、
うん、
でその方にいろいろ手伝ってもらったんですけど、その人からのアドバイスで、
うん、
お金がなくなったら日本食のレストランに働きに行きなさいっていう
なくなったらお金は作るもんやと、お金は儲けるもんやと、それで日本食のとこに行ったら、はい、雇ってくれるやろと。
雇ってくれると。
うん。で？
それでもう、しょうがない、ここは勇気を出して、行くしかないって言って、で、その時も車もなかったんで、うん、運転免許証も取れなかったんで、でも、うん、家から一番近いところ、もう本当に学校の隣ぐらいにあったんですけど、そこに。
これ、どこ？オレンジカウンティ？
そうですね、オレンジカウンティのアーバイン。
アーバイン、はいはいはいはいはい、はい、はい。本当にアジア人の方とかインド人の方がよく住んでるところ。あ、そういうところか。はいはいはいはい。そしたら何もでもありますやん。そういうお店が。日本食のお店が。あ、そうですか。それで、一番近いところ、自転車で行けるようなところで、相談したらどうなったんですか？
そう、
雇ってください。
そう、お願いしますって言ったら、ちょうど、そのお店の経営者の方が日本人のお二人の方で。
うん。
で、ちょうど僕が行った時期に、キッチンでアメリカにいる方だとわかるかもしれないですけど、下働きしているメキシコ人の人が、たくさん、その当時辞めたらしくて。
あ、なるほどね。キッチンというか、まあ、台所で、ね、厨房の方で働いてる方ね。お寿司を握るわけじゃないけれども、はい、照り焼きチキンとか天ぷらとか、なんかそういうものを作ってる方ね。はい、はい、はい。
そうですね。で、その方々たちがもう、一回なんか、オーナーと喧嘩して辞めちゃったら、うん、そう辞めしたらしく、ちょうど人でもいない時に僕が来て、
うんうん、
でもうアルバイトでも何でもいいから働かせてくださいって言ったら、あ、ちょ、経験はあるのって聞かれて、あ、そうです、僕ずっとやってたんで経験はあります。
あ、よかったな、そういうところで役立つな。うん、
そうです。まさか雇ってもらうことにならなくて、でその後オーナーの方と最初面接したら、
うん、
まさかのじゃあ私たちはあなたが働いてくれたら、グリーンカード、日本語で言う、
永住権、うん、
を発行していただけるってことになって。
をサポートしてくれるってことになったわけ。
はい。
取れるように。
取れるように。
まあ、永住権があれば、ね、それこそ永住できるんじゃないかっていうことなんですけれども。あ、そう、そこまでトントン話、よかったですね。まあ、鏡が割れて、そういうふうなことになって。いや、鏡が割れたのに喜んでるわけじゃないですよ。でもまあ、そういうことがない限りは、こういうふうにならないじゃないですか。それで、どうしたんですか？
そうですね。で、まあ、僕、最初としてはグリーンカードなんてもう、僕分からなかった。何言ってるんだ、
うん、何のこと言ってるんだっていう。でもそのね、すごいことじゃないですか。栄養じゃないですか。
そうです、ね、でオーナーの方が学校にその行きながらアメリカにいたいが、うん、その働きながらお金ももらってずっとアメリカに住めるようになるどっちがいいって言われたら僕はやっぱり学校にも行きたくないのでじゃあ
学校嫌いなんですね。学校嫌いなんです、ね、
好きじゃないです
はいはい。
まあこれは失敗談だったのかどうかわかんないんですけど、僕はまあ
失敗談から出てきた成功談というか、
そうですね、話が違います
。まあアメリカにだって住めるっていうことになったらすごいじゃないですか。いわゆるでも例えばその永住権を取るということは特殊な技能がなくては取れないとかね、まあいろんな取り方はありますけれども、中にはそのいわゆる特殊な技能、はい、いわゆるお寿司が握れるっていうのは特殊な技能の中に入るので、
はい、
多分。それでサポートしてくれるということで、まあ、皆さんによく知られていることですけれども、レストランに働く、お寿司屋さんに、寿司職人になりたいとかっていうことなんだと思うんですけれども、そうですか。そこから、それでサポートっていう形になって、はい、何年ぐらいかかるもんなんですか？なんか、下働きとかして、なんか長いことかかりそうな気がするんですけど、そうでもないですか？
そうです。なんか一般の方だと、僕の知り合いの方はみんな10年、うん、8年とか、かかる人もいたんですけど、僕の場合はラッキーだったのが2年で
2年と8年と10年と全然違いますやん。
そうですよ、本当に
そういうところラッキーなんです。何がラッキーなんだと思います。ラッキーっていうのは何があれですか、そう変えたんだと思います。アメリカの政府をあなたアメリカの移民局を変えたんです。どういうことなんですか、2年で行けるっていうのは。
いや、多分弁護士の方が優秀だったのか。
ああ、そういうこと。ああ、
もうあるかもしれないです。でも前の僕の知り合いの方もやっぱり同じ弁護士でやってもらったとは言ってましたけど、やっぱり
時期があるんだと思います。誰が大統領になってるかとか。
ああ、あるかもしれないです。
はいはいはいはいはいはい。でもその当時ちなみに誰が大統領でしたか。
僕の時は2017年に来たの、多分トランプさんだった気が。あれ、トランプ。
トランプですね。え、そうですね。
あれ
トランプですね。僕16年、そう、2016年にトランプさんが大統領になってますね。2020年で落ちましたね。あの方落選しましたね。なので、あなたはトランプさんの時に、あれなんですね。結構スピード化したんですね。もうこれは大統領で全然変わってくると思いますよ。多分。移民へのそのポリシーっていうかね、それを。ええ、まあわかりません。ひょっとしたらトランプさん寿司食べるの好きなのかもしれません。そういうことです。
あるかもしれません。
はいはいはいはい。そうですか。そうじゃ、ということで、まあこれはまあ成功談にまあ結びついたというか、永住権がそれで2年で、はい、うまく取れたということで、もう一つ、これはスペイン語の勉強をしながら、もちろん厨房で働いたり、レストランで、ね、の中で働いてて、これはどういうことですか？いつもやっぱりこの会話としては英語よりも、メキシコ語って言っちゃいけませんね。スペイン語ですね。
そうです。
すぐ私メキシコ語って言ってしまうんですけど、スペイン語です。スペイン語はもちろん、の会話を、主に話すときもあるんですけど、これどうなりましたか？
そうですね。やっぱり最初の頃は、英語より、スペイン語の方がどんどんどんどん覚えていって、
うんうん、
ずっと話してるっていう形でしたね、やっぱり。
うんうん。まあ、春樹さんの方も、三角国語が操れるようになったってことですね。それで、ね、それも
そうですね。
まあ、簡単なことですけどね、どすかまろんじゃないですけれども。
はい、
そういうことですね。今、一匹シュリンプって言ったんですね。シュリンプ。よく言ってますね。天ぷらのお寿司を食べるときに、どすかまろんって言ってますね。あれ、そういうことでしょ。
はい、
私も少しだからそっから覚えてますよ。まあその調子で、いわゆるブロークンスパニッシュの感じで、はい、覚えた言葉で何があるんですか、その時に。
まあ、その時に一番はあれでしたね。まあ、アメリカにいるとやっぱり英語で言う bless you。誰かがくしゃみした時に、なんか日本語で言うと何て言うんですかね。神のご加護みたいな。
変わった風習がありますね。変わったっていうか、もちろんこれドイツ語だと、何でしたっけ、グゼンタイって言うんでしょ。なので、多分なんかヨーロッパのこれ、あれ風習なんでしょうね。慣習風習なのもいいですけど、くしゃみした後の方に、声をかけるってい
う。そうですね。
うん。
これで、まあ、僕がキッチンに行った時に教わったのが最初、メキシコ人の人が、サンチョ、サンチョって僕がくしゃみした時に言われたんで。
くしゃみした時にね。
うん、くしゃみした時。そう、あ、サンチョなんだと思って、僕もじゃあ、多分みんなに言った方がいい、誰かがメキシコ人の人がくしゃみしたら言った方がいいんだな、
覚えやすい言葉ですね。ポンチョみたいでね。
そう、ポンチョ、サンチョ。で、やっぱりその、どっかにメキシコ料理とか、どっか行った時に、やっぱりメキシコ人の方が結構こっちにいるんで、行って回ってたんですけど、うん、あの時、レストランかなんかでご飯を食べてて、
はい。
まあ、隣の人がくしゃみしたので、おー、サンチョって言ったら、すごい、怒り始めて、もうちょっと喧嘩になりそうなくらい危ない状態になったんですけど。
いや、ということで、サンチョの本当の意味は何なんでしょう。
サンチョの本当の意味は彼の奥さんか彼女が今浮気してるよっていう、ちょっとなんていうんですかね、スラングみたいな、スペイン語のスラングみたいな感じだったらしくて、本当はサルーって言わなきゃいけなかったらしいんですよ。
それをあれですね、キッチンのメキシカンの人サンチョって言ってたもんだから、多分これでいいんだろうと思ってずっと言ってたわけですね、多分、はい、何回か使ってたわけですね。
はい、
いわゆる日本でもくしゃみしたら誰かが噂してる、あなたのこと噂してるっていうような感じですかね。
そうですね、それと同じような感じ、多分。
あなたの彼女がどこかで浮気してるとか、あなたの彼氏がどこかで浮気してるっていう、いわゆる意味深であり意地悪な言い方ですね。
そうですね。
それどうなったんですか、喧嘩になったんですか。
いや、もう喧嘩になりそうなところで他の人がまあまあって言って、多分僕がそのなんていうんですか、本当のメキシカンじゃないんで、その、うん、なんだこのアジア人はみたいな感じで、多分他の人が止めに来たんですけど、
うん、
と僕は、なんだろう、なんで親切心で言ってるのになんで怒られなきゃいけないんだろう。
そうね。うん。はあ。だって、春樹さんって結構日本人にしちゃ、ガタイがでかくないです、こっちで。
そうですね。180ちょっとぐらいはあります。
そんなあるんですか。いや、背が高い寿司の方、寿司握る方だなと思ってたけど、180センチ以上の、そうですか、寿司職人さん。それも珍しいですね。そしたらあれですね、アメリカで服とか買ってもあれで、そのまま試着もしなくて買えますね。
あ、そうですね。基本的には、そこまでは問題はいつもないですね。みんな、丈が長いとか言ってますけど。
そうですよ。メンズのラージのジーンズでも十分じゃないですか。こちらまあ、ジーンズ買うときにはもちろんその足の長さっていうか、それ、はいはいはい、それ別で買えるので、あれですけど、上の服なんかでも、すっごく長くならないじゃないですか。ちゃんと長身だから。あ、そう、羨ましいわ。そう。特別なサイズを買わなくていいって、そのまま買えるっていう、そういうことですか。はあ、なるほどね。まあ、喧嘩に発展しなくてよかったですね。その時殴られてたら偉いことになってるかもしれません。
よかったです。
うん、血の毛がありますからね。血の毛が結構あれですからね。ありますからね。あと、なんていうんですかね。ラテンの方ってなんかそういうことありません？カーッとなりやすいっていうか。
いや、ありますやっぱり。
真ん中がないっていうか、カーッとなって冷めて、カーッとなって冷めて。女性もそういうところがあるじゃないですか。まあ、そういうイメージがあるんですけれども、そうですか。日本の出身地聞いておりませんでしたけれども、日本はどこから来られたんですか？
あ、日本は僕、長野県の松本市出身です。
お、2、3ヶ月前にも松本市の方、そしてロサンゼルスに住んでる方がいらっしゃいましたね。これはまた珍しい。長野県今まで出てる方いらっしゃらないんですけれども、2人、まあ、続いたことにはなりませんけれども。そうですか。松本市。そういえば、松本市といえば、オリンピックがありましたね。冬季のオリンピック。生まれてますか？あなた生まれてます？
僕は多分2歳、3歳ぐらいだった。
2歳、3歳そうですか、街に外人があふれ返ってませんでしたか、そんなこと覚えてませんね、多分。
いや、もう全く、
東京オリンピックですから、冬のオリンピックは特に白人の金髪のスウェーデンとかノルウェーがいろいろ歩いてたと思いますよ。そういうことしちゃいけないですけど。いや、私がインタビューしたときは、ケイスケさんは、その時に感化されたって言ってましたもん。
そうだった。
その方はもうちょっと、あなたよりも年がいってますので、はい、もう、多分10代の頃だったと思います。バイトしてた時っておっしゃってたと思いますけれども、ちょっと10代だった。その時に、街中、そうですよ。東京オリンピックの選手村が来て、大変なことになってた。あなた2歳ですから、あんまり、あれです。影響がなかったと思いますけれども、そうですか。冬はスキーと、スノーボード、そういうことを楽しまれて、ね、まあ、雪の、はい、山を楽しめる。夏になれば避暑地としても有名だっていうことなんですけれども、はい、年中取れる数々の野菜や果物、年中取れるんですか？寒くならないです
よ。いや、寒くなったとしてもやっぱりいろんなものがやっぱり
寒くてもあれですよね。白菜とかそんな取れますよね。
そうですね。白菜とか長芋とかもやっぱり、あ、まあでもあれは寒くなるとあれか。けどやっぱりいろんな、はい、まあ、自然もありますし、野菜、果物もやっぱり。
ないのは海だけですね、あそこの
場合
は、ね。
ないの、そうなんです。海がな
くて、うん。まあ、お魚は川から取れるとか、湖から取れるとか。
はい。
諏訪湖とかありますね、あれね。違いました。
そうですね。
そうですか。お父さんは、どういう方ですか？
春樹さん。お父さんは、僕の高校の時にちょっと亡くなってしまったんですけど、ガス会社に勤めてた人で、
お父さんまだ若かったですね。
そうですね。ただまあいつも自由奔放に生きてたので、まあ良かったかなと。
あ、そうですか。自由奔放に人生を送られて。
多分そうですね。
っていうお父さんだったんですか。
冗談言いながら。
そうですか。お母さんはまああれですね。ご近所でパートタイムされて、あとお姉さんが一人。
そうですね、姉が。
お姉さんが一人、はい。いくつ離れてます？
いくつ？三つですかね。三つか四つ。
やめてください、その急に考えるの。三つだったら少し遊びも違うから、あれかな？一緒に育ったけれども、一緒に遊ぶってことありました？
小学生の時は一緒に遊んでた思い出はあるんですけど、僕が、なんですか、中学生に上がるときにもう姉が高校に上がるんで。
あ、そうか。
出てっちゃったりときもあったんで。
そういうことね。はいはい。そして小さいときの春樹さん、どんなお子さんでしたか？
僕はもう小さい頃からガッタ坊主で。ガッタ坊主って今言い方するんですかね。まあ、元気が。
そう、聞いたことない。ガッタ坊主って何です？ガッタってどっから来たんです？坊主の意味はわかるけど、ガッタっていう意味がわかんなかったんです。
僕もおじいちゃんばあちゃん子なんで、ちょっと古い言葉を使い、ガッタ坊主多分あれですよ、ちっちゃい頃からその暴れたりっていうか、まあ走り回ったり、物を壊したり。
元気がいいってことですね。元気が良すぎて、なんかこ、何かが壊れると。
壊れるという
。鏡を含めね。
そうですね。
なんか何かを壊したって思い出があるんですか？もちろん先ほどの鏡もありますけど、まあ、鏡の話はこっちに置いといて、あっちに置いといて、どうしましょう？何か壊した覚えてあります？
やっぱり、保育園、小学生の時は結構覚えてますね。いろんな、やっぱり、まあ、鏡だったり、まあ、窓ガラスだったり、いろいろ。
窓ガラス！うわ、怪我が大変なさそうですね。他のお子さん殴ったとか、そういうことないですか？
お子さんも、一回、いろいろまあ問題はありましたけどね、やっぱり。
いいじゃないですか。それもね、子供時代で。そうですか。ちっちゃい時から結構体が大きかったのね。
そうですね。ちっちゃい時はそう、背ももう高くて、小学校5年生ぐらいの時は160ぐらいあって。
それすごいわ。大体男の子っていうのは中学生ぐらいまでみんなちっちゃい感じじゃないですか。女性の方が。やっぱ女の子の方が成長が早いのね。
うん。
で、中学校で大体、あら、この人なんでこんな大きくなったんだろうって感じだけど、あなたの場合も小学校5年、6年から大きかったんですね。
そう、もうでかかったんです。
ということで、お父さん、お母さんが大きいってこと？
でもお母さんは昔バレエやってたっていうんで、結構背は大きかったですね、やっぱり。
伸びたでしょうね、バレエやってた、うん。あ、そういうことですね。なるほど。それで、ちっちゃい時は、 野球、水泳、空手、剣道、そろばん、もうすべてやったんですか？周りにあるもの、そういうこと。
そうですね。一応、まあ、田舎だったんで、やることもなく。でも、やっぱり近所に、やっぱり、いろいろやってる方が多かったんで、一度、いろいろやらせてもらって。
うん。うん、
まあ、でも、空手だけは、なんか、これじゃないなと思って、一回、見には、体験にしには行ったんですけど、
うん、
嫌になっちゃって、もうやめようと思って。
それでいいんですよ。もう子供っていうのは何でも試してみたらいいんですよ。だから好きなものが見つかったらまた来週も行きたい、次も行きたいって言いますけれども、ダメだったらもうダメですよ。どこまで押しても、多分。
そうですね。
うん、
強制するよりかは多分好きなことやらせてもらった方が。
うん。うん。で野球が一番好きだった野球と。
そうですね。野球と、書道ですかね。
はいはい。
書道、そうです。
何年間ぐらい書道って続きました？私も続いた口なんですよ、実は。小学校2年から高校まで続いたんですよ。
あ、すごい。僕もそうですね。高校の、そのちょうど2年くらいでちょっと、まあ、いろいろバタバタして辞めちゃったんですけど、
うん、
それまではもうずっと毎週毎週行って。
うん。で、やっぱり嫌じゃなかったの？私も今から考えると嫌じゃなかったんだろうなと思って。ねえ。
そうですね。もうあれはなんか、まあ、書道だとそのいろいろな、その先生の方とかもいろいろありますけど、
うん。
でもそれでもなんか好きに描けるっていう感じで、僕はすごい好きでした、ね、昔から。
うん、うん、うん。あと四角のこの半紙の大きさ内で、
はい、
こう考える、どこに中心を持っていったらいいのかとか、そういうなんかアート的なことができるようになりましたね。そうやって今考えると、うん、今の生活に何がつながってるのかって、例えばなんかサインを書かなきゃ、子供のなんかで行事でサインを書かなきゃいけないとか何かあるじゃないですか。
はい、
なんかそういう時でもなんかそういうことが役立ってる。どこにどれを何を置いたらいいのかっていう。3分の1のところにサインを持ってってんじゃないですけれども。なんかそういうふうな書道って結構、あとちょっと走り書きでもちゃんと丁寧に、多分春樹さん綺麗な字で書かれるんじゃないですか。男性にしては、男性にしては読めるっていう。たまに読めない方いますけどね。
ありますね、よく。
ハンドライティング。英語でも大変な人がいます。これ何書いてるのみたいなね。それがない。あと野球はどこ守ってたんですか？
野球は僕は、
一塁。
小学生の頃は、ピッチャーとキャッチャーでしたね。
あ、ピッチャーとキャッチャー？
はい。
そう、ピッチャーか。あ、背高いからピッチャーいいよね。
そうですね。よかったですね。小学校の頃は。
ね、腕も長かったらもうホームプレートに、あれ違います。すぐ届くに違います。そこまで大きくないから。
そこまで。
いやでも子供の小さい、あるじゃないですか、フィールドだったらそういうふうになってたかもしれませんけど。
はい。
そうですか。自分の好きな選手とか覚えてます？その当時の。どのチームとか。
好きだったのもちょっと変わってるんですけど、球団の名前は千葉ロッテマリーンズっていう、ロッテのお菓子がオーナーの
野球。覚えてますよ。覚えてますよ。
で、はい、そこにいた
バレンタイン監督がやったやつです
ね。あ、そうです、そうです。バレンタイン監督の。
今、エンジェルスの解説されてますけれど。
あ、そうなんですか？
はいはいはい。テレビ出てはりますよ。
あ、知らなかったです。
うん、うん。バレンタイン監督さんって、珍しいですね。あの方、何年もされてね、
うん。そう。やっぱ面白い方でもありましたし。で、その中、その当時いた人で、渡辺俊介っていう方がいて、で、その人は、野球、わかりますかね？野球の人って結構上から投げる人が多いじゃないですか。
そうね。その方はどこから投げるの？
一番下から投げるんですよ。
アンダースロー。
あ、そう、アンダースロー。そうです。
その人って難しいですよ。読めませんよ。どっから来るかわからんから。
そうです。で、なんか世界で一番低いところから投げるっていうので有名で。
先発ですか？この方は。中継ぎ？先発？
いや、先発でしたね。
はあ、あ、そう。それ見てみようかな。今度 YouTube かな。渡辺俊介ですか？はい。いや、私好きですよ。だから、アンダースローの方、こっちでも横からピョンって投げる人いますけど、どっからどうやって飛んでくるか分からへんから、すぐ振ってしまうんですよね。
うん、そうですね。
振っても当たれへん、ね。
当たんないです。
その人が好き。やっぱりピッチャーやってたから、そういうことやるね。
でも僕は、その当時、背が高かったんで、その上から投げた方がいい。って言われてたんです。その人はもう背がちっちゃかったんで、下から投げることに決めたとは言ってたんですけど、
う
自分とは違うんですけど、うん、そのなんていうんですか、僕もともとなんかその変わった人が好きだったんで、
うん、マーリンズ、千葉マーリンズの試合なんか松本市で見れます？
いや、
そういうことしたらいけない、そうしたらいけないけど、だいたい巨人とか映しません？そういうところ
って。そうです。だから僕の祖父と父はずっときょ巨人ファンで。
巨人ファンでしょ。だからそれしかないもん。
そうです。選択肢が
なかった。結局そういうことなの、日本って。うん、だって、はい、阪神ファンになるってこともあるやろうけれども、巨人しか映ってないから巨人が好きになるっていう。はい、うん、あ、そう。まあ、マーリンズのことが好きだったっていう、少年時代だったっていうことですね。そうですね。うん。それで、その当時、まあ、もちろんあれなんですけれども、将来の夢ってどういうことですか？その当時、小学校の時とか。
は、僕はあれでした、ね、やっぱ、プロ野球選手にはずっとなりたくて。
うん。
だから、もうひたすら、もう野球の、試合見たり、やったり。
うん。
本当に、野球小僧でしたね。
選手名鑑とか持ってたわけやな。
ああ、見てましたね、よく。
多分ね、その頃やったらもうあなただったらインターネットとかあってやろうから、全部もう打率とか全部覚えてたんでしょ、多分あの防御率とかね。
はいはいはい。
ね、ああ、面白いな。そういうこと。あとはなんかなかったですか？もちろんその、野球の選手になりたかったっていうのもわかるんですけれども。
はい。
あとはなんか小さい頃が世界地図を見ることが好き。
あ、そうですね。ずっと、あの地球儀。
なんで私もそうやったん、ちっちゃい時。昔、地図帳って持ったやろ？
ありましたね。
覚えてる？私なんか、その頃インターネットとかも何もないから、紙から学ぶしかないやんか。
はい。
で、図鑑とか買ってもらって、地図の図鑑とかありますやん、世界地図とか。
あります、あります。
あればっかり見てたわ。だから、いまだにだから、地図の問題が出たらどこか分かる。それは国の名前とか変わってるね、その当時から。
ああ、まあ確かに。それはあるかもしれません。
やろ？春樹さんが覚えた国とは絶対違うと思うんで。チェコスロバキアからな、私は。あなたの場合はチェコやろ？チェコ共和国とか、なんかそういう名前やろ？私なんかその知らんもん。チェコスロバキアで覚えてますからね。そういうことですか。で、世界地図が好きで。
そう、世界地図が、そう、世界地図を見たりして。で、一つ、あれでしたね。ちっちゃい頃に、よく金曜ロードショーとかでやってた、メインブラックっていう英語が。
金曜ロードショー、懐かしいな。ありました。フジテレビで。はい。
そうです。で、メインブラックっていう英語の映画の一番最後ですかね。の時に、うん、その、大きな宇宙人が、その、地球だったり、太陽だったり、火星だったり、なんか回して、そのボールを袋にいっぱいある袋の中に入れるシーンを見て、宇宙飛行士にもなりたいなとずっと思ってました。
まあそれもいいことだね。ということはだからやっぱりどっか出ていくっていうかな、この日本にいる、ね、いるとこから他のところに行くっていうか、そういうアイデアが浮かんでたってことですか。そうですか。高校、もちろん高校、大学、いろんなことがありますけれども、何かありますか、はい、思い出。
高校は僕はずっともう行きたくない行きたくないって言ってて、
やっぱりあんまりお勉強が好きじゃないのね。そういうことじゃないですけど、
勉強が好きだとあんまり好きじゃない。どっちかというともう小さい頃から料理が好きだったんで、
お
シェフにもなりたいなと思って。
よく食べたやろ、そんな大きかったらよく食べたやろな。
いや、すごい食べます。お母さんがもう家庭料理が大好きで、ずっと作ってくれたんで。
あ、よかったね。
そうですね、うん、まあそれもきっかけもあってシェフがいいなと思って、
うん、
そうで、まあシェフになりたいしっていうのもあって、こうあんまり行きたくないって言ったんですけど、うん、やっぱり両親からまあとりあえずは普通の
高校ぐらいは出なさい
行ってくださいっていうあれが。
だってプラン B もなかったからね。プラン A がこけたらどうすんのな。よくそういうことやろ、わかる意味。もしも高校行かんとさ、例えば料理学校とか行ってさ、はい、もしもこけた場合、はい、うまくできへんかった場合、これどうするのみたいな。
あ、そういうことになる。僕もその当時はイタリアに行きたいってずっと思ってて。
イタリア、もうなんか宇宙に行きたいとか世界地図広げてるし。え、イタリアに来た、まあ、そこからもあるんですね、外国に憧れてたんですね。
そうですね。で、漫画も読んでたんで、料理の、
うん、 うんうんうんうん、
それもあってイタリア料理かっこいいし行きたいと思ってたんですけど、さすがに両親からの反対を受けて、
まあ、両親はね一応ね高校ぐらいは出ておいてちょうだいって、はい、もしも何かでこけた場合のことを考えたらっていうのもあったのかもしれない。私だとそう言いますよ、こけた時のことも考えなさいって、
はい。
まあそういうことですか。それでどうしたんですか。
それでまあでもやっぱり高校にはもうしょうがないから、じゃあ行くよって言って行くことになって、
しょうがないから、
しょうがないから、まあ、その時にはもう野球もやめて、もうやっぱりシェフの方がいいなと思って、まあ、入ってからすぐにアルバイトで働かせてもらって、でもやっぱり仕事の方が楽しくなってきちゃって、どんどんどんどん仕事に行くようになって、で、その頃にはやっぱりもう悪い友達とかもちょっとできてきちゃって、
ね、あ、悪い友達、そういうなんか想像がつかないんですけれど、春樹さんのこのイメージからしたら、そうですか、
うん、そうです、なんかタバコ吸ったり、いろんな友達もできてしまって、
うんうん、
まあ、それで、まあ、だんだん学校に、もう仕事だけに行くようになって、仕事は行くけど学校行かないみたいになって、2年の途中くらいで退学になってしまって、
うん、うん、はい。
で、それで、まあでもその時にちょうど僕の父親ですけど、ちょっと亡くなってしまって。
ああ、はいはい。
まあ、それでまあ、まあそうか、働いた方がいいだろうなと思ってたんですけど、やっぱり父親から亡くなる前に、父が中卒だったんで、
うん、
高校だけは行けよということで、
うん、
その行ってた高校はダメになっちゃったんで、もう一個の、今でいう通信学校ですかね。
はいはいはいはい、はい。
母に、お願いしてどうしても行かせてくれっていうことで、うん、母も分かったっていうことで、
うん、
行かせてもらえるようになって、
うん、よかったよかった。でとりあえず通信学校で、まあ、卒業という形になったっていうことですね。
はい。
それどこの通信学校ですか。
またその学校が僕の選んだのが面白くて、その学校の名が屋久島大空高等学校っていうんですよ。
すいません、屋久島ってどこにあるの？東京の離れたところ？
あれですね。いや違います。鹿児島県の一番下。
鹿児島県、すいません。
鹿児島。
じゃあ奄美大島とかなんかその辺。
そう、そこの。
ああ、屋久島。
沖縄と鹿児島の間ですね。
ああ、マングローブかなんかあるとこか、屋久島って。
マングローブはあったかな。
なんかもうほぼトロピカルしてません、あの辺って。
そうです、そんな感じの。
うん、そんなところの高校に通ってた。通ってたっていうか、まあ、通信教育なんですけど、実際に行くことはなかったんですか、そこまで、屋久島まで。
いや、そこの方針で、年に1回には生徒は屋久島に行かなきゃいけなかったんです、本校があって。
それ楽しいですよ。
いや、その当時は楽しいかなと思って行ってみたんですけど、もう本当に本校はもう地獄でした、ね。
なんでよ。
いや、すごい綺麗な新しい学校の建物だったんですけど、もう外にちょっとでも出ようとすると、先生がついてきたような本当に刑務所みたいな。
それで中に入ってる子みんな刑務所に行きかけたみたいな子ばっかり
や
った。
いやもうそいやみんなそんな感じでしたね。
そういうことでしょ。
同じ年で暴力的な
子もいたり、警備がきついっていう、そういうことでしょ多分、ね、
はい、
はー、なるほど、はいはいはいはい。まだ聞いてなかったですけど、海外に興味を持ったきっかけとかあります？
そうです。最初に海外に持ったのは、やっぱり僕、さっき話したとおり、レストランで働いてたんで、
うん、
でその当時は、もう僕も長野県の松本市出身なんで、田舎の方なんで、うん、外国人に会う人なんてめったになかったんですけど。
でも松本市で一番大きな町違いますの？長野で。違います？
そうです。一応長野県ではでかいんですけど、一応市は長野市になってて。ね、
ちょっと長野市。
そう、はいはい、ちょっとまあ小競り合いがあるんですよ、ね、そこ
は。そうなん、知らなかった、長野の秘密、小競り合い、はいはい、
小競り合いがあるんです。そうです
ね、
はい。
県庁所在地っていうのちゃう、首都とは言えへんのちゃう。
あ、そうか、そうですね。
首都ってそれって英語で。
首都は東京です。
それってキャピタルシティって言ってるやつやろ、多分県庁所在地っていうの。
そうです、県庁
所在地、それ
間違えました、
はいはいはいはい。
何でしたっけ、
だから、まあ、
そうです。
まあいいじゃん。長野市置いといて、松本市は、田舎やけれども、外国人の方が。
そうですね。そんなに僕の働いてたところでは来なくて、
うん、
で、僕もその時、 キッチンもさ、あのサーバーも、あの両方やって、ウェイターも両方やってたので、
うん、
でちょうどその時に外国人の方が2人来店されて、
うん、
うわ、外国人の人だと思って、
うん、
どうしようどうしよう、まあ、とりあえず席に、座らせてみたんですけど、
うん、
オーダー表持ってても、とりあえず全部日本語じゃないですか。
うん、
その当時、Google トランスレートとかも何にも。
写真はないの？
写真は載ってましたね。
うんうんうん、うん。
ただピザを指さして、なんか、ベーコンがなんとかとかいろいろ言ってたんですけど、僕もうパニクっちゃって、
うん。
どうしよう、英語ってなんだろうみたいな。その当時は、僕ずっと英語なんか話すつもりじゃなかったんで、
うんうんうんうん、
何も考えずにいたんですけど、で、その時に、うん、当時働いてた女性の方が僕の横にスーって入ってきて、
うん、
あ、すっごいペラペラの英語で話し始めたんです。オーダーを取って。
おお。
何？と思って。
何？松本にもいるやんかって。ひょっとしたら東京オリンピックで通訳したんちゃうか。あ、ちゃうか。いや、
可能性あるかもしれません。それでもうそこでもう、うわ、すごいって思って。で、僕も単純なんで、
うん、
もう英語が必要だと思って。
うん、
で、その女の人に、なんで英語喋れるんですかって言ったら、私、アメリカに10年以上住んでて、で、旦那さんがアメリカ人だった。
おお、それは長野の松本でそんなことになると思わなかった。
う
ん、
思わなかった。
そういうことだった。だからペラペラだったのね。はい、うん、
そうです。
うん、じゃあまあ、料理人になりたいから、イタリアに行くとか抜かしてたけれども、とりあえず英語ということで。
とりあえず
英語だ。これからは英語で行かないかなということになったわけです。
はい。
あと、アメリカに7年住んで、何か自分が変わりましたか？海外に来て。
そうですね、多分。もともと、自分は社交的だなとは思ってたんですけど、
うん、
やっぱりその最初来た時は英語喋れないと思ってたんですけど、まあ喋れなくてもやっぱ話しかけてくる人がいたり、その、なんていうんですかね。なんか僕の英語力がなくてもやっぱ伝えようとすることはやっぱり頑張れば伝わるんだなっていう、その気持ちはすごい今思いますね。まあ変わったのかどうかわかんないですけど、やっぱりいろんな方がいる中で、でもなんとかその伝えようとすれば通じる。っていう心はすごい今思います。
熱心に頑張れば皆さんは聞こうとしてくれるからね、とりあえずは。
そうですね、
ね、特に
あれです、
特に、ね、うん、オレンジカウンティーとか、オレンジカウンティーとか言ったらやっぱ小さい町のイメージが、もううちも 松本市も小さい町っていうイメージがあるって今言ってましたけど、小さい町っていうか、はい、だからロサンゼルスにいたら、ニューヨークにいたら大きな町なので、こうなんか自分が無視されることもあるかもやけれども、はい、私ここに、もともとロサンゼルスに行って、こっちのオレンジカウンティに今引っ越ししてきて、だいたい1時間ぐらいのところですけれども、やっぱり人は優しいですね。聞こうとしてくるんですね。昔は無視とかされてましたけれども、やっぱりその大きな町の人の人柄なのかなと思っちゃいますね。どっちかって言ったら。
東京とかと同じような。
そうそうそうそうそうそう。うん。やっぱりこう都会のことすれてるっていうか、なんか自分が一番大事みたいな感じで接するっていうか、だからそういうところもあるんじゃないですかね。そういうことですか。うん、それまあ、ということは精神が強くなったっていうことですね。昔は。
そうですね。
現在の職業聞いてなかったです。あ、聞いてなかったっていうか、まあ、初めからひょっとしたら言ってたんですけれども、お寿司を握ってる寿司職人ということで、もちろんキッチンの方も、お寿司の方も両方されてるっていうことですけれども、はい、そういう感じですか？
そうですね。両方、寿司握ったり、まあ、キッチンで働いたり。
アメリカは多分、寿司職人として、日本の寿司職人、下積みが長いとか、そういうことを聞きますけれども、もう、シャリを、やらせたら2年ぐらいはシャリだけやらせるみたいな感じがあるじゃない、うん、卵焼きを作らせるみたいな、そうですね、そういうイメージが日本だったらあるんですけれども、アメリカはどうでしょう、
はい、アメリカはもうあれですね、もう最初からもうやりたかったらって言って、もう最初は日本人の方どうかわかんないですけど、ロールっていうものがアメリカにはあって、
うん、まあ、日本でいう巻物ね、
う
ん、
そうですね、巻物です、
うん、
もうそれからもうとりあえずどんどんどんどんやらせてもらえるんで、
うん、
お魚に触る機会も多いですし、
うんうん、
でしかももう寿司シェフでそのどんどん慣れてしまえば、もう皆さん日本だとすごい硬いイメージがあると思うんですけど、
うん、
もうカウンターでもう冗談言いながら、僕もビールとかお酒飲んで、うん、乾杯って言いながら、もうどんちゃん騒ぎの感じの
もうなんかあれですよね、いわゆるなんかウォコさんなんか日本の例のやり方でボトルキープっていうやり方がありますからね。
そうですね、そこ
は焼酎みんなボトルキープしてますからね。
そうなんです。
あれそれでもあれですよね、ウーロン茶割りとかね。
ウーロン茶はそうです。
それが一番人気があるようですけれども、もちろん職人さんの中では人気があるみたいですけど、いろんなこと。あとね、例えばね、お寿司握っててね、こっちってほら、海苔嫌いな人いはりますよ。海苔が食べれない。
多いですね。
海苔が食べれない、海苔が嫌い。私、海苔が好きなんですけど、実は。それでなんか、日本では見たことないような、なんか白い、あれ何、豆でできてるんですか？何でできてるんですか？
あ、そうです。あれ、ソイペーパーって言って。
ソイですよね。いわゆる大豆。大豆でできてる海苔みたいなやつがあるんですよね。おかしいです。海苔ではないですけれども、いわゆる巻けるような紙みたいなものがあるんですよ。
はい。
あれ食べてみたことある自分。
はるきさん食べてみたことある？あれもすごい柔らかい感じで、僕も嫌い、全然嫌いじゃないです。
悪くないんですか？私、紙食べてもないで。
あ、ぜひよかったら、次回。
それにお金払うつもりはないから、それだけくれる？それじゃそれだけはるきさんからサービスしてもらおうかな。
サービスしてもらおうかな。あれもでもいろんな、なんで種類があって、枝豆味とか、ピンク色のやつ、グリーン色とかいろいろあるんですよ。
最近そんないっぱいあるんですか？白いイメージがあったんですけど、違うのね。
そう、白いやつ、緑とかいろいろな種類があって。
あ、そう。まあ、いろいろ、まあ、そういうことで増えてるのかもしれないですよね。でも、はい、あれ、海苔の何がいけないの？海苔のこの食感が嫌いなんかな、みんな。
多分注意、噛み切れないあれが多分。
確かに注意やな。
嫌いなんです
、ね。歯が悪かったらな。
そうい
い歯持ってなきゃいけないですよね。多分巻物は、はい。あ、そういうこと。そうですか。皆さんと乾杯したり、どんちゃん騒ぎして。なかなかあれですよね。
そうです。
そういう意味では。楽しく、お酒によって触れついたりしませんの？私、それいつも思うねんけど、だから、あれ違うかなとかって、うなぎをオーブントーストの中に入れて焼いてんのに忘れてんのは多分飲みすぎてるからちゃうかな
と。それはありますね。
よくうなぎから煙出てますやん。
出てます、出てます。
すいません、うなぎの巻物どうしたんですかって、ああ、忘れてた、忘れてたって言わないんですよ。ああ、大丈夫、大丈夫、もうちょっと待ってって言ったら、ちょっと見たら、もう、ぷわーってなんか煙出てて。
真っ黒になる。
これ酔ってるからじゃないかって千鳥足になりながら寿司握ってるからそのことになるんじゃいっていうね、なんかそういうことですけどそういうことですか。もちろん今結婚はされてないなと思うんですけれども、
はい、
付き合ってる方がいると。
はい、
それも私にはそれは多分どっからか日本人を見つけてきたんだろうなと思うけれども、お料理のできる春樹さんはそうじゃない。さて、どういう方と付き合ってるんでしょうって。
僕の方は、ロシア系アメリカ人の方です。
ロシアから来たってこと？そういうこと？
いや、お母さんが、両親がロシアから来たってことです。
ああ、
それでアメリカ人のロシア人です。
なんか綺麗なイメージありますね。今、ロシアって言ったら、そこで戦争してるんちゃうとかって言われそうですけれども。はい、偉い、綺麗な、あれでしょうね。女性なんでしょうね、多分。それで？あ、どこで、どうやって知り合ったんですか？
僕は、2、3ヶ月働いたお店で、うん、ちょうど、僕は寿司シェフで、彼女がサーバーしてたんですけど、
うん、
そこでもう、僕はあれ、一目惚れして、
うん、
で、向こうからも、一目惚れしてもらって。
一目惚れしてもらってて、可愛いみたいな。よかったね。それ、相思相愛じゃないですか、いきなり。ま
あ、そうでしたね。
ほら。
ただでもそのお店でその 2,3 ヶ月働くときは僕もハワイに引っ越すことが決まってて、
あらら、はい、
そのちょうど 2,3 ヶ月の間だけそのお店でお世話になろうと思ってたんで、
うん、
いやこの子可愛いけどもうハワイまでは来ないだろうなと思ってたんですけど、なんとなくハワイに僕行ってからもやっぱりまあそのインスタグラムであったりメッセージであったりいろいろ話すことがあって、
うん、
でやっぱりなんかおハワイ行ったことないから遊びに行きたいみたいなこともあって、まあ、彼女が遊びに来たり。
おお、よかったですね、インスタグラムっていうものが、はい、 で昔はなかったんですよ。昔は電話ぐらいしかなかったんです。何でもいいですけど。はい。
で、それで、そうですね。結果的に、彼女と付き合うことになって、まあ、遠距離だったんですけどね。
遠距離恋愛がどれぐらい続きました？遠
距離が1年ぐらいでしたかね、多分。
はいはいはいはい、はい。
で、その後に彼女が私もハワイに引っ越すってことで決めてくれて、
おお。
で、ハワイに来てくれたんですけど。
いや、すごい決断。
でも結果、2人で2年、そうですね。1年ぐらいいたんですけど、やっぱり、ちょっとハワイもいいとこなんですけど、やっぱり、とりあえずカリフォルニアに戻ろうかっていうことで。
まあね、そこで生まれ育って彼女にとっては、オレンジカウンティーの方が良かったのかもしれないですね。はい。それで、今は、その彼女と、じゃあロシアの名前がついてるんですか？ちょっと聞かせてください。なんていう、ファーストネームです？
あ、ファーストネームはニコルっていう、もうアメリカの。
あ、そう。
そうな
んロシアの名前かと思ったら、別にニコルはどこでもあるかな、わかんないけど。あ、そう。それニコルさんと、そのお母さんと。
そうですね。同じ家に。
で、ワンちゃんと一緒に暮らしてんの。はあ、はい、なるほど。そういうことですか。で、ニコルさんは日本びいきだったっていうことですね、多分ね。
そうですね。なんか聞いた話では小さい頃からジブリの映画見たり、
ジブリ好きな人多いですよね。宮崎駿さん。
はい。
うん、
とか、うん、やっぱりその世代からもうアニメが見れるあれがあったらしくて。
ああ、それを武器にして彼女引っ掛けてください、皆さん。
そうです。
ジブリのインフォメーションがたくさんあればあるほど女性ついてきますから。うん、
はい。
多分あれですね。春樹さんもそうされたんですね。僕もジブリで育ったんですよっていうところから始まってね。なるほど。そうですか。皆さんに、最後には、絶対聞いてることは将来の夢、展望、抱負っていうのを聞いてるんですけど、いかがでしょう、はい、春樹さんは。
将来の夢は、そうですね。やっぱり、僕、ずっと話してますけど、世界への旅をしたくて。
うん。
でまだやっぱり僕はアメリカ以外にはどこも行けてないので、
うん、
やっぱり、そうですね。なんかいろいろな海外
に行ってて、いろんなところに行きたい。イタリアって言葉も出ましたもんね。
そうですね。
ね、うん、
まあ、今ちょうどロシアとの彼女とも付き合ってるので、ロシアに行ったり。
お、ロシアにも親戚やりますやん。それを利用してください。
だからいろいろなとこを見て、
うん、
まあ、海外から見た日本。うん、はどうなのかなっていうのもいろいろ考えていきたくて、
うん、
やっぱりその僕も日本生まれ日本育ちなんで、
うん、
まあ、将来なんか日本に恩返しができたらなとは今思ってますね、うん、
なるほど。それ日本を離れて改めて日本を見るっていうことができてるじゃないですか今。
はい。
そうやって考えると日本の良いところっていうのも見えてきますでしょ。どういうことですか？日本の良いところ。
やっぱり日本の良いところやっぱり親切心とかなんていうんですかね、まあ、今で言うなんてアメリカでも今多いんですけど、その宗教上の争いであったりとか、
うん、
やっぱりそういうところが日本人のなんかなんていうんですかね、受け入れるみたいなところもすごいいいなと思ったり、
うん、
やっぱり日本も歴史が長いんで、
うん、
まあ、ちょっと堅くなるとこもありますけどね、やっぱり。
うんうん。
そう。
うん、
まあ、なんか、そうです
。逆に日本の良いところも言っていただきましたけれども、そうでもないところっていうのも見えますか？日本はこういうふうになった方がいいとか、日本のここがちょっとだな、みたいな、なんかそういうことを考えるときもあります？
ありますね。まあ、まあ、政治家ではないんですけど、やっぱりその、なんかアメリカにくっついてったり、
うんうん、
どっかの国となんか自分の意思ははっきり言わないっていうところがあんまり、僕もそうなんですけど日本人としてやっぱりそのはっきりしたところを作った方がいいなとはいつも思います。
それはあれですよね、アメリカ人の方もよく言われます。ビジネスなんかやってても、うん、前向きに考えますっていうことはイコールこれダメだってことかなとかさ、はい、わかります。ちょっと一歩引いたようなこの答えを出す、
はい、
ちょっと考えてみますっていうことも、これ絶対ダメだっていう、なんかそういうなんか読まなきゃいけない雰囲気を、
そう読まなきゃ、
それが難しいって言うんですよアメリカ人の人が、ね、ビジネスしてて、 あ、そうだ、考えてくれるんだと思って、そこで鵜呑みにしちゃいけない。
そうですね。それがノーなのかイエスなのかも。
わかんない。
わかんない。
わかんない。わかんない。ていうか、もうアメリカ人を鵜呑みにしてるから、絶対イエスだと思ってるんですよ。で、後でいろいろこう、辿ってみたら、もうこう、断ってきたって。なんかそういう、なんか何考えてるかわからんやないか、みたいな。
はい。
なんかそういうところがはっきり言えないってね。なんかありますよね。脳、ね、の言える国とかっていう。なんかそういうふうな、なんか本があったような、著書があったような気がしますけど。のなんかあったと思いますね。そうですか。はい。ということで、まあ、いろいろお話しいただきましたけれども、ですね、まあ、今日は、どうもなんかお忙しいところ、お店に行かなきゃいけなくなってきたと思いますけれども、今日はお忙しいところ、どうもありがとうございました。いろんなお話聞かせていただきました。本当に楽しかったです。はい。じゃあ、そういうことで、はい。はい、そうですね。また今度は、ローコーさんでお会いしましょう。そういうことです。はい。はい、失礼します。はい、どうも。